しもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
じゃあ最初に年齢を教えてください。
はい、65歳の主婦です。
65歳。はい、結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
64歳です。
64歳。お子さんは？
2人おります。
2人。何歳ですか？はい、
40と37です。
はい。そうすると今、ご主人とお二人で暮らしてるんですか？
今長男と3人で暮らしてます。
そうですか。
はい。
で、どんな相談ですか？
長女の離婚のことなんですけど。
この40歳の、
はい、そうです。
のお嬢さんの離婚の話。はい。
はい、
40歳のお嬢さんは何年前ぐらいに結婚されてるんですか？
16年ぐらい前。
そうですか。
はい。
ということは、あなたにもお孫さんはいるんですか？
はい、おります。
お孫さん何歳ぐらいですか？
6年生と3年生です。
6年生と3年生、はい。はい。で、離婚問題というのはどういうことですか？
はい。一応離婚はしたんですけど。
もう離婚したんですか？
はい、離婚はしてるんです。それですけど、娘がちょっと私たちは離れて別に住んでるもんですから、誰も頼る者がいないからと言って、旦那の方が離婚してもよくしてくれたんですよね。
はい。
それで、そんな甘えてたもんですから、それがズルズルなっちゃって下の子を親権を戻せって言い出してきたんですね。
父親の方が親権が欲しいということ で、
はい、
それで、
はい、
そのズルズルっていうのは どの程度離婚してから、
金曜日の晩に夕方呼びに来て自分のところに連れて行くんですね。
はい。
でまた学校に行く月曜日の前にまた戻すんですね。
はい、
はい、それがもうずっと毎週なんです。
2人のお子さんは父親のところに行くということですね。
下の子だけです。
下の子だけが父親の方に行く。
上の女の子はもう父親嫌いなんですね。
うん、うん、
はい。それでその私の娘はその親権をやってもいいけどその旦那が仕事がないんですね。
仕事がなくて、あなたのお嬢さんの方は仕事があって経済的には自分で支えているわけですね。
はい、そうです。はい。
でご主人は仕事がなくてどうしてるんですか？
お父さんですね。向こうのお父さんの方から援助してもらったり、
はい、ああとか。この別れた夫の父親という意味ですね、が経済的に援助していると。
はい。
でそうするとお嬢さんの離婚の原因っていうのはあれですか？どういうことですか？ご主人が働かないでブラブラしていてっていうこと？
いえ、それじゃないんですけど、
うん、
旦那の方は一応社長でしてたんですね。
はい。
で突然会社を辞めて、
うん、
投資の方を始めたんですね。
うん。
でその投資の方でかなりの損益を出したんですね。
はい。
そのぐらいから娘に DV って言いますか、それが始まったんですね。
はい。
はい。もう延々と説教面です、夜中に。
DV と言ってもあれですね、肉体的な暴力ではない。
じゃなくて、言葉の。
はいはいはい。
はい。それでも参ってしまって、
はい。
もうそれでも別れると決心したんですね。
で、別れるのは、一応スムースに別れられたわけですね。
はい。
それで、というのは、あなたの相談というのはどういう？
それはですね、旦那の方がお金がない状態になってきたら、娘の方に脅迫気味なことを言ってくるんですね。
脅迫？
訴えてやるって言ってくるんです。その男ができたらとか言って。
訴えてやるって言って、だけど離婚してるわけですよね。
そうです、そうです。
はい。
ですから、なんか法律とかで防げるような何かあるかなと思いまして、ご相談申し上げてるんですけど。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらっしゃるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
はい。お嬢さん自身は、もう、元夫に対してね、
はい、
もう会いたくないとか、電話をかけてこないでくれとか、
そう
メールをしないでくれっていうことは言ってるんですか？
それはわかりませんけど、あんまり怖いんで、何も言う気なんなんですよね。
お嬢さんが怖いって言ってるんですか？
ええ、
その単に迷惑だって言うんじゃなくて怖いというふうに言ってるんですか？
怖いんです。はい。
うん。
それで私たちがその元旦那の方に話をしようかって言ってももう言わないでくれって言うんですね。 後が怖いからって。はい、
何を怖がってるんですかね。
いやもう
暴力とかそういうことじゃないんですよ。
暴力は頭のいい人ですからね、暴力したらなんて暴行罪みたいな後で捕まるでしょうから、絶対それはしないって言うんですね、
うん、
法律に違反するギリギリのところじゃないですかね、
まあ、まずはね、まずはお嬢さん自身がもうあの電話とかメールとかはやめてくれという意思表示をするところがスタートですよね、はい、
そうですね。
法律で防ぐことができるかどうかっていうこと以前の問題として、
はい、
お嬢さんがその意思表示をきちんとしないと、
はい、
法律の話にもならないですよ、
はい、
だからお嬢さんが、もうあの電話かけてこないでくださいと、あなたとはもう離婚したんだし、
はい、
子供についてもね、別にあなたの力は手を借りなくても大丈夫だから、はい、もう電話してこないでくださいと、メールもしないでくださいというようなことをはっきりと相手に伝えるというところが第一歩ですよね。
はあ、強気になって言わないかないのが怖くて言えないんですね。またそのなんか電話とかメールがずっと来るんじゃないかとか、気に食わないことがあったら会社まで来るんです。
うん、だからね、その順序があるじゃないですか。会社に来るかもしれないとかね、はい、何かされるかもしれないっていう、まあその怖い気持ちはわかるんですよ。怖い気持ちはわかるんですけれども、はい、かもしれないかもしれないっていうところだけではね、
はい、
そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないわけですから、
そうですね。
うん、だから、まずそれを伝えて、で、相手がどういうリアクションをしてくるかをきちんと見て、
はい、
そこで何かエスカレートしてくるようであれば、それからですよね。警察に相談をするとかですね、そういうのは。はいはい、今の段階で警察に ね、相談に行ってもね、
何もその取り扱ってくれないだろう
ですね。そうですよ。お嬢さん、はい、もう電話しないでくれとか言ったことあるんですか、ありませんっていう話になったら、じゃあまずそれ自分で言わなくちゃダメですよっていうことになりますよね。
そうですね。
だまずお嬢さん自身が、
はい、
あなたじゃなくてお嬢さん自身が自分の意思を相手に伝えること、
はいはい、
うん、でその時に向こうの元夫がね、
はい、
まあ、どういう理由で近づいてきているか分かりませんけれども、
はい、
あなたに、例えばその子供のね、世話をしてもらう必要はないから、もうあの連絡をしてこないでくださいと、私の方からもお願いしませんけれども、
はい、
あなたの方からもそれ連絡をしてこないでくださいということをはっきり相手に伝える、
はい、
でその上で相手がどういうリアクションをしてくるかですね、それでも、はい、嫌だと言ってるのにかけてくるっていうことであれば、今度は着信拒否をするとか、
はい、
そういう方法がありますよね。
はい、
でそれでも着信拒否をしたら、今度はじゃあ家に押しかけてくるとかね、
はいはい、
そういう話になれば、
はい、
その段階で今度は警察の方の話になってきますよ、
はい、
そういうふうに自分がそうやってね、会いたくないと、連絡も取りたくないと言ってるにもかかわらず、
はい、
家まで押しかけてきて、
はい、
無理やり面談しようとすると、
はい、
これをやめさせてくれということであれば、その段階で警察に相談すればね、警察の方もそれなりにあのまずまあ警備を強化するっていうところからスタートして、
はい、
でそれでも相手が辞めないようであれば、相手に対してね、警察の方から警告をするとかね、
はい、
あるいは相手を、まあ、警察の人が相手から事情を聞いてね、
はい、
あなたどうしてそういうことするんですかということで事情を聞いてくれるとか、
はいはい、
そういう話になってきます、
はい、
で、それがまあどういう理由に基づくのか分かりませんけれども、
はい、
もしそれがね、例えばお嬢さんに対してね、なんかよりを戻したいとかね、
はい、
そういうようなことであるんだとすればね、まあ、場合によってはストーカーとかね、
はい、
そういうような話になるのかもしれないですし、
そうですね、
うん、単にその子供に会いたいんであれば、はい、じゃあそれ無理やり押しかけてくるんじゃなくて、きちんと子供に会いたいというね、そういう意思表示を元旦那の方からもしてもらって、
あ、はいはい、
でそこで話し合いが、当事者間で話し合いができないようであれば、家庭裁判所の方で調停をして、
はい、
面会の仕方とかについていろいろ取り決めをするとかね、場合によってはそこで親権者の変更っていうこともあるのかもしれませんけれども、
はいはい、
うん、だけどなんかその元夫と会いたくないから親権を向こうに渡すっていうのは、なんかそれは私筋が違うと思いますよ。
あ、そうですか。
うん、だって親権を誰にするのかっていうのは、
はい、
子供にとってはすごく大事な話ですよね。
はい、
ね、親がね、元別れた夫と会いたくないから親権を渡すっていうのは、それじゃあ子供の立場どうなるんですか。
それがですね、子供に聞いたところ、その、僕は行ってもいいって言うんですね。パパのところに行っていいって言うんですよ。
子供まだ、だって小学校3年生でしょ？
そうなんです。
だから子供にとって何が一番いいのかっていうことを考えるのが、親の役割ですよね。
はい。
3年生の子供にとって父親の元で暮らすのと母親の元で暮らすのと、
はい、
どちらがその子にとっていいのかっていうことを考えて、
はい、
別れた夫の方にね、父親の方に渡した方がいいという結論になれば親権者を変更するというのも一つの選択肢ですけれども、
はい
はい、しつこく言ってくるから会いたくないからって言って親権をポンと放り投げるっていうのはこれはおかしいですよね。
はい、わかりました。
うん。だからそのあたりは、はい、まずその会いたくないんだったら会いたくない、連絡を取りたくないんだったら連絡を取りたくないという意思表示をきちんとすること、
はい、わかりました。
でそれでも押しかけてくるようであれば警察に相談をする。
はい、
それから子供のことに関して、子供のことというのは面会をどうするのかということと、
はい、
親権をどうするのか、
はい、
これについてはおそらく今の状態で当事者間で冷静に話をするっていうことは難しいんでしょうから、家庭裁判所の方で調停をしてもらう、
はい、
そういう意味ではね、そういう意味ではその元夫がね訴えてやるというふうに、言っているんであればね、
はい、
逆にあなたのお嬢さんの方からね、
はいはい、
その子供との面会とかあるいは親権の変更ということであれば、あなたの方から家庭裁判所にきちんと申し立てをしてくださいと、
はい、
裁判所をね間に挟んできちんと話をして、その上でね結論を出したいと、
はい、
いうふうにきちんと伝えることですよ。
はい、わかりました。
はい、今塩谷先生がおっしゃられた通り、その意思をきちんと向こうに伝えるというんですよね。
そうですね。
はい、
そうですね。
で、あなたのご主人ですね、この元夫じゃなくてあなたのご主人はどう言ってんですか。
はい、主人の考えとしては、私たちの実家の方に娘たちと孫たちを一緒に戻したいわけですね。それが一番もう縁が切れる、一番根本的結果がはっきり分かる結論なんですよね。それですけど、上の孫は今度は私立の中学にやっぱり一生懸命勉強して合格したばっかりなんですよね。それで娘がもうそっちにやってやりたいって言うんですよね。ふるさとの方には帰れないって言うんです。
なるほど。それはお嬢さんの意思ですね、小学校6年生の。
はい。
あなたのご主人もあなたも、それ問題の中心の40歳のお嬢さんも、
はい、
みんな実家の方に戻ってきたいって言ってんですか。
いや、私の娘は戻らないって言うんです。
そうすると戻った方がいいって言ってるのあなたのご主人だけね。
はい、そうです。
うーん、ただなんか全員があんまり意思がはっきりしないみたいですね。
はい、そうですね。
なんか寝なし草で池の上をなんか草がわらざらざらざらざら動いてるような。
はい、そうです。
ねえ、
みんながそうなんですね。
うん、糸の切れたタコがわらわらわら振ってる、ふらふら
してる状態ですね。
うん、ですからせっかくその塩谷先生がいいアドバイスいただいてですね、
はい、
あなたたちがなんか本当同時にこう寝なし草なんだね、意思がないんですよね。
はい、
であなたの話もなんてこうらしいという話なんですよ。
はい、
あ、こうですっていう話がないんですよね。
はい、
ですから盛んにあなたは脅迫されてるって言いますけれどもね、
はい、
こういうね意思のない人っていうのはいじめられちゃうんですよ。
はい、
何をやられてもそのままの人、
はい、
まあ、こういう人を狙ってやりたい放題やるんですよ。
はあ、そうですよね。
ですから、はい、まずそれぞれが意思を持ってほしいと。
はい、
だから妥協も何もないんですよ、みんなが意思がないから。
はい、
ね、アドバイスをしっかりこう胸に刻んでください。
はい、ありがとうございました。どうも。
意思のないところに道はありません。